はい、京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ゆうたろうと、
はい、みきちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
最初に大切なお知らせがあります。
はい、
11月23日、
はい、
木曜日、
祭日ですね。
はい、10時から12時、
はい、
世界で最も幸福な国ノルウェーの子どもたちと題して、うん、どこの先生だったかな、府立大学
そうです、はい、
公共政策学部教授、
はい、
神掛俊夫さんの講演があります。
はい、そうです、私たちの、ね、神掛先生ですよ、
ね
う
ん、ノルウェーデミの先生、
はい、
ちょっとこれ中難しい、はい、読んでみて、
はいはいはい、じゃあ内容がですね、はい、このねチラシにはですね、国連の2017年度版世界幸福度報告によると、世界で最も幸福な国はノルウェーで、日本はなんとちょっとね低いですけども51位でした。日本でも子どもの貧困が注目されていますが、ユニセフの先進国における子どもの幸福度調査の子どもの相対的貧困率（可処分所得が中央値の 50% 未満の世帯で暮らす子どもの割合）では、31カ国中ノルウェーは5位と少なく、日本は22位でした。これ2013年12月のね調べですけども、ちなみに。ノルウェーでは1歳から保育園に通う権利があり、子どもの意見表明権が保障されており、18歳で大人として自立します。本講座ではノルウェーの保育や教育、若者の実態について映像を使いながら紹介しますということで、無料です。ただ、はい、まあ、ちょっと前もって申し込みがいるようですけれども、これはまあ問い合わせ先は京都府立大学の京都地域未来創造センターというところに、はい、ホームページとかもねありますので、まあ、ちょっとそちらの方にアクセスしていただけたらと思います。
はい、府立大学であるのよね。
はい、そうですね。
稲森記念館。
そうですね。はい。
うん。
あそこでありますので、はい、うちのそのね、ノルウェーゼミ参加者も、何名も行ってお話聞かせてもらいますので。
はい、よろしくお願いします。はい、23日です。
はい。
はい。台風が、
そうでしたね。
スタート続けてきて。
そうでしたね。
その最初のやつがきつかって、ようけ被害が出てて、うち屋根屋やからね、小さな、会社。
うん、でも小さくても
京都の屋根を支える小さな会社。屋根屋で、ね。
けどもしっかりとした会社。
で、毎日まだに電話かかってくるのよ。屋根が飛んだ、雨漏りがするとかね。もう増えるばっかりで、スタッフ5人ぐらいでやってんだけど、追いつかない。もう大変、その中でね、後の台風の時、
はい、
美山の方にね、はい、屋根がめくれたからいうので、見に行ったんよ。もう日曜日も回らないと回らへんから、行く途中ね、府立ゼミナルハウスというのが右京区京北にあるのよ。
はい、
そこのとこでね、イベントがあるっていうのね、でちょうどその前を通って美山町へ行くから、南丹市ね、
はい、
行くから、ほんまにこの雨な、土砂降りな雨よ、朝からね、だからイベントやってるんかな思って、多分中止やろ思ってたら、やってはったんよ。
おお、すごい根性ですね。
根性やね、絶対中止や思ったけどね。木こりの枝、林業者競うっていう、木こりって山仕事をや
りました。木こりさんね、
京都市右京区京北の林業業者が、あおる京都、京北、要するにデミナルハウスの、原っぱで、木こりの和田をね、競い合ったりするね、また体験もできるという、京都産の林業を盛んにしようやないと、かという、まあ、京北は古くから、古代からね、御所とかへ、いろんな都へね、材木を供給してたから、林業が盛んな地域なんよ。で、未だに頑張ってはるんやけど、なんとか国内の林業をね、もっと活発化しようというイベントで、まさか思ってんけどね、会場も、どういうの、土の上っておかしいけど、朝、舗装してないから、
熟、ね、
そこにチェーンソーで切ったチップやらがいっぱいばらまいたんやけども、ぬかあるんでさ、僕なんか長靴事故で運動靴やから、それでも、たくさん人来てはんのよ。各駐車場が満車になってる。
すごいですね。
びっくりした。やっぱり、そういう あの 国内の林業とかやっぱり盛んにしてからあかんよねって思うのね、うんうんうん、
ね
またそういうあの携わる人がそれを意識持ってね、うん、こういうイベントなんかやってはるのね、うん、ほんまに頭の様坂の思いで ね
本当です、
見てきたんですよ、
うん
うん、それは感動もんでしたね、まだ来年もあれば行こうと、でこの間放送あんたのとはサボったけどな、
ちょっとね他に用事があったもんで、
はい、で選挙どうだった、
はい、ね本当にね、まあね台風とともに
だるんだよ
ね、なんかね本当に、なんだかなでしたけど、
法の下の平等って言うやんか、
はい、
なんか平等じゃない気がするね、
う
ん、
そうですね、やっぱしこれの弊害はね、やっぱ、うん、あのテレビとかラジオとかでもね言ってある人多いですけれども、ね、やっぱりその、うん、小選挙区制のやっぱし弊害っていうようなのがね、やっぱしあの議席のちょっと変な取り方で現れてるなって、うん、だってたったね3割しかね取れてない
のに、
あの7割の、ね、多数にな
るなんておかしいわ ね
議席を取ってしまうっていうのは、
そっちの方は法の下で有利やね、
うん、
でその逆の方、
うん、
どっちかって左寄りの方の人は、あの小選挙区でね、あのもう一人しか通らないから、一人の人の方通った人は得やけど、
う
ん、後の人はでも信任票やからね、
そうです、
法の下の平等なんて言えないよね、
そうですよね、私の貴重な一票をってね、
あ、ボツや、
うん、
それでね、週刊金曜日のね、
はい
中に落合恵子さん書いてんのよ、
はい、
おもろいのよ、
うん、
比例代表の例えば北海道の比例代表得票数と割合というので、
はい
うん、朝日新聞社が発表してんだけどね、うん、自民党が77万9千何票取ってね、うんうん、全体として 28.81%、
はい、
でそれに対して立憲民主党今度頑張ったわね、
はい、
ここの党なんかはね、うんあの71万4千票余り取ってるのよ、
ねうんうん、
だからこれ 26.38% と書いてあってね、
うん
はいはいうん、どういうかな自民党さんがまあ78万票ほど、うん、で立憲民主党が71万票強、
うんうんうん
うん、という感じでね何も差がないんだよ 28% と 26% ですね、うんうんうん、その割にこんな状態よ、
うん、
第一得票、じゃあ選挙の投票率、53% やんか、で、選挙制度が小選挙区制でやるから、あんだけ勝つけどね、うん、全体として比例代表なんかって、今の、まあ、結果からも分かるようにね、うんうんうん、そんなに野党、負けてないのよ、
う
んうんね、得票率ね。
そうです。
だから、そうやのに、勝った、勝ったっていうのは、おかしいよね、
う
ん
う
ん、安倍さん
ね。そうです。うん、やっぱりちょっとこのね、小選挙区制っていう、これをちょっとね、本当にね、やっぱり見直していかないと、うん、っていうような、やっぱり国民もね、もっと声を大きく上げていかなきゃいけないですね、そうそう、うん、私たち有権者。
ね、また、浜典子さん。
はい、同志社大学のね、うん、私大好きです。
大好き。
うん。
うん。あの人がね、どういうの、
うん
今の自民党はね、
はい、
弱虫やとか言うてんのよ、
はい、
で弱虫の特徴は何や言ったらね弱虫は空威張りをすることだ、
うん、
自信がないからだから必死で突っ張る、
はい、
すぐに被害瞑想に落ちる、
はい、
過激な言葉を持って逆襲に出ようとする、
うんうん
それで弱虫にはゆとりがない、
うん、
批判を封じ込めようとする、
うん、
逆らう者たちを黙らせようとする、
うん、
言論の自由を制限しようとする、
うん、
なんとも肝っ玉が小さいと
そうですね、うん、
でねその弱虫には怖いものがたくさんあるんだ、
うんうんうん、
だからそれら怖いものを全部怖いもの全部押し潰そうとする、
うん
弱虫は決して謙虚にならない、
うん、
なれない、
うん、
なぜなら彼らは臆病だからだ、
うんうん、
臆病者は常に虚勢を張っていなければ生きていけない、
うん、
そのような者たちの中に謙虚であるおおらかさは芽生えない、
うん、
その意味で彼らは披露して見せているのは一興のなんちゅうのおごりだ、
はい、
あれは弱いことの怯えだ、
うん
うん、人間は怯えれば怯えほど行動がむちゃくちゃになる
あ、はいはい、
過激になる、
はい、
容赦なくなる、
はい、
なるふり構わなくなってしまう、
うん、
って書いてるんだよね、
うん、
ああよう言えてるな、
うん、
どう思う？
本当にそのまんまだと思います、うん、今の自民党の姿を見ているとって、ね、うん
うん、
でもまあそれにね、あの振り回されるというか ね付き合わされる私たち本当に ね、もう悲しいですよ。
ほんでさ、うん、選挙終わったけど、はい、公約って覚えてる？各党の。
ああ、
大体。
はい。
まあ、まあ、憲法問題？
はい。
自民党はどう言ってた？はい、
自民党は、まあ一応会見はね、うん、前々から言ってることだけども、そんな言うほどね、うん、強く押し出してはいないですよね。
今回ね。
ね、うん。
そうやね、あんまり、これあんまり言うとね、
うん、
あの、選挙に影響するからね、うん、あんまり言ってないのね。
ね、そうですね。
ね、うん、僕が、まあ、公約もそうやけど、うん、一番、今回、安定して得票できた、うん、自民党が、
はい、
一番はね、北朝鮮の問題だと思うんですね。
そうですね、うん、
あの北朝鮮の脅威をね、うん、いかにから脅威からいかに日本を守るかというのをね、うん、盛んにアピールしたわけよ。
そうですね、それ利用しましたね。
ミサイルが飛んでくる、
そうですね、
J アラートで、うん、今上空を通過した、
うん、
でもう避難体制に入れるとか ね、いやいや言ったわけ ね、選挙前に ね、
だから麻生さん言ったってないですか、うん、もう北朝鮮のおかげでね、
ね、おかげといったおかげや ね、
議席が増えたってね、本当その通りだと思いますよ。
だからね、あの選挙終わってからね、
うん、
あの北朝鮮がミサイルを撃ったという報道はあんまり聞かないやろ、
うんうん、
もう、まあ、あの前はもう毎日ぐらい言ってたや、
ね、
そのためにあの軍事アメリカと仲良くして日米地位協定の下でアメリカと頑張って、あのどういうの北朝鮮に対応するんやでね。ほんで、そんなお話ばっかりするから、政府偉い、あの、北朝鮮のなんか有事があった時に、
うん、
今の自民党政府は、あの、ちゃんと対応してくれんだってね、
うん、
あの、特に若い子はそう思い込んだと思うんだよね。
でもそのね、ちゃんとした対応っていうのが、うん、結局は軍事での対応になってしまうっていうのが一番、うん、私たちの望まない、その若者たちだってね、
うん、
一番望まない。
でもさ、18歳。の選挙権が行使されて初めての国税選挙じゃない、
うん、
多分ね、
うん、
で、あの、うん、若い子が何に興味あるって言うたんはね、うん、一番はこれ、
うん
うん、圧倒的にね、あの、うん、今度の選挙で何をどういうの選挙の選ぶ基準にしますかいたらね、
うんうんうん、
あの北朝鮮問題というのは一番ダントツやったね、
うんうん、まあそうですね、うん、まあ、今回はね、あの18歳選挙権からしたら2回目のね選、うん、国政選挙になるんですけれども、
う
んうん、前ね、あの参議院選挙がありましたね、うん、けどもね、やっぱりね、もう本当にこの国民を不安にね、うんうん、あの落とし入れる首相っていうのはやっぱりね、失格だと思いますよ、うんうん、ね、やっぱりちゃんとね、あの国民のね、安心して大丈夫ってね、やっぱりそんな、あの戦争なんかには絶対にね、国民を巻き添えにしないからっていう、そういったような手立てを取れるちゃんとね、知恵のある人がやっぱりね、この国のリーダーになってもらわないと、本当にやっぱね、もう国民はね、おちおちね、ゆっくりとね、本当に寝てられないですよ。
はい、
ね、本当にもうね、これ喋り出したらちょっとね、キリがありませんが、まあ、一応今週はこれぐらいにしときましょうか。
はい、
はい、ではこの放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。はい、
はい、ではまた、ありがとうございました。
はい、2週間後。